All right. iPhone X を買った人、誰もいない。iPhone XR を買った人、誰もいない。まだ iPhone 7の人、8になりましたか。X ですか。
6S
ですね。OK。まあね、みんなね、何か新しいものを得るときに最初にすることは何ですか。はい、質問。子供たちに質問、大人に質問。最初に例えばソファーを買う、例えばテレビを買う、例えば携帯を買う、例えば、コンピューターを買う、最初に何をする。え、すごい綺麗。あ、ごめんごめん。あ、買った後、買った後。ごめんごめん。買って、家にあります。何しますか、最初。はい。はい、何？はい。説明書を読むよね。でしょ？だって説明がなかったら、ちんぷんかんぷんだよね。ちんぷんかんぷんっていう言葉があるかわかりませんけど、まあ、ありますか、ありますか。先生が OK してもらったら嬉しいです。ね、いや、やばすぎた。実はクリスチャンとして説明書があるわけです。すごいでしょ、ね、私たちにここに、これが説明書です。いいですか。説明書は聖書。その中で一番ね、まあ、一番っていうことではなくても、エペソ4章が本当にね、私たちはこのように生きましょうっていうのを書いてある、ね、クリスチャンとしての人生で、ね、そこを少しずつ見ていきたいと思います。アーメン。私は結婚式でね、一番いいアドバイスは聖書の本ですよって必ず言います、ね、だから皆さんの人生のアドバイス、ね、クリスチャンじゃなくてもただ普通に歩む人でも人生の生き方があるわけ。OK？ 人生の生き方があります。その説明書が聖書です。ハレルヤ。いいですか？はい。エペソの4章。ね、今6時10分。OK。少しずつ、ね、一節ずつは見ないけど、ね、見ていきたいと思いますね。OK？ いい？はい。じゃあ、読みましょう。エペソ4章の一節。はい、みんな読みましょう。はい。はい、今パウロはこれ書いてるんだけど、パウロは今、牢屋にいます。牢屋でこれを書いてるわけですね。ね、で主の囚人である私たちなんて、彼は何て言うの？私たちには皆さん召された召しがあるのです、ね、OK？ みんなここにいる一人一人、一番小さい誰だ？キキもね、一番年上の言わないけど、ね、みんなみんなね、神様から与えられた召しってあるわけ、ね、その召しっていうのはいろいろね、まあ、細かい召しもあれば普通の人生の召しもあるわけ、ね、その召しがこういう感じでね、パウロ言うわけ。あなたに与えられた召しにふさわしく歩みなさいって感じだ、ね、でここからいろいろね見ていくけど、本当にねこれね、神様を信じてなくても本当にこれは人生にとても大切な、本当に聖句です、ね、だから一つ目はふさわしく歩みましょう、ね、はい、2番目いきましょう。読みましょう。一斉どうせここいいよ。はい、 OK。 はい、 アーメン。ここに鍵があります。はい。謙遜が必要です。柔和が必要です。私叫んでるね、ごめんね。寛容が必要です。興奮すると叫ぶので、ね。だけど鍵は何？愛を持って互いに忍び合いなさいって言ってる。ここでもね、みんなここで、みんな飯は違うわけ。ここにいる一人一人。しかし、この中でも、ね、私が偉いんじゃなくて、いや、謙遜を持って、柔和を持って、寛容を持って、特に愛を持ってそれを、いやー、みやちゃん、あんたの飯はすごいね、とかね。ね。はるなちゃん、あんたの飯はすごいね、とかね。こういうふうに、自分が、俺が全部知ってるぞっていう関係ない。ね。それじゃなくて、本当にこの謙遜と柔和を持って、ね。特に愛を持ってお互いを尊敬しましょう。まあ、尊敬っていう言葉がないけど、お互いを愛し合って、お互いを、まあ後で見るけど、励まし合って、一緒に、この人生を進みましょうって言った。一緒に。手をつなぎながら一緒に前進しましょうというこういうふうにこの2節に書いてあるんだね。だから宣言しますと謙遜が大切です。あれ、謙遜が大切です。柔和が大切です。寛容が大切です。しかし、はい、
しかし
一番大切なのは、はい、皆さんですか？
愛。
ね、はい、私たちは愛で始まり、人生意味になる。愛で始まり、何で終わるの？愛で終わるの。だから全部愛なんです。本当。人生は愛です。だから愛をなくさなければ、皆さん OK。だけど、その間に、やっぱりこういうね、他にもパウロが持ってたものを私たちに教えてるわけね。OK？ はい、だから、3節一緒に読みましょう。はい、育成のせ。はい、ね、今平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に、だから一緒にこういうね、この、謙遜、柔和、寛容、愛を持てば私たちは熱心に平和を持つことができる。今の争いは、みんなね、謙遜と柔和と愛を持ってる。もう憎んでるわけです。例えばね、今日だってイスラエルでね、今大変な時期にも私もメール来たけど、イスラエルのために祈りましょうって言ってるわけね。なぜ？ガザからね、本当にロケットがいっぱい飛んできてるわけね。なぜ？ガザはイスラエルを憎んでるわけ。しかし、憎むっていうのは、もう本当に私たちの、ごめんなさい、この言葉にはないんです。実は人を憎む、国を憎むっていうのはしてはいけないこと。後で読むけどね、人を憎むっていうのはダメだから、国も憎むっていうのはダメだ。実はね、安倍総理がね、下手くそでも安倍総理を尊敬しなさいと聖書に書いてあるわけね。憎んではいけないってことね。だからこれは本当に人々に、人生に、人は絶対憎まない。ね、だからこれ、平和を持って、熱心にこれを、御霊の一致か、ここにあるクリスチャンとしては、御霊の一致を持って、熱心に保ちなさいと書いてありますね。アメン。五節。はい、一節のせ。主は一つです。ハレルヤ。はい、主は一人しかいません。はい、ね。日本はインドもですけど、いろんな神様がいますけど、その神様は死んでいます。一人生きている神様がいます。それは全能なる王です。アーメン。主は一つです。そして次、信仰は一つです。そしてバプテスマも一つですね。全部一つです。だから私たちはこの一つを持って、大丈夫です。行かないといけなかったらOK? はい、もしもし、神様からの電話。OK? どこだ、どこまで行った ?OK? だから一つになりましょうって言ってるわけね。はい、これいろいろちょっとスキップして、14まで、11まで行きましょう。11ちょっとスピードスキップして。はい。はい。 で全部やったら時間がないので、ここにあのいるわけで、私がこういう人を与えたよと、ね、例えば、いかないでまたねって言っちゃう、バイバイ、はい、はい、いいですか、読みましょう、一節の十一節、はい。はい、だから神様がこういう人たちを立てたわけね。でその次の聖句を見て面白いんだけど、それは聖、一緒に読もう、12節。それは聖徒たちを、はい、整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである。ただ唯一一人が全部やるんではなくて、本当私たち一人一人、置かれた場所で、飯を持って、この柔和を持って、謙遜を持って、愛を持って、その場所で使われなさいと言ってるわけ。ね。何のために？キリストの体を立て上げると書いてありますね。それがとても 大事ですね。私たちは自分を立て上げるためにやってません。神様を立て上げるために私たちはやる。すべてを、ね。人と話しても、一応持っていく場所は神様への、神様への本当に神様を褒めたたえ、神様を立て上げる。そのような場所に私たちは人々を連れていかないといけないです、ね。キリストの体。ね。だから14節読むとね、もう子供ではなくてって書いてね、もう子供では言ってはダメですよって。ね、人の、なんて書いてあるの、こうです。光がないから。ごめん、一緒に読むね、14節。はい、一斉に寄せ。
それは私たちの子供ではなくて、
はい、いろんな教えが来ます。いろんなところにあります。人からいろいろ言われます。しかし、そこで、迷ってはいけませんと。子供のように迷ってはいけません。しかし、しっかりこの御言葉を保ち、御言葉が何を書いているかをしっかり、保ちましょうと書いてあるんですね。最初にもう子供の信仰生活をやめましょうと。面白いことに、このね、ヨセフをね、ずっと勉強してて、して今このエペス読んでて、たまたまね、2、3週間前にトルコにね、2年間いたね、牧師が解放されたのね。彼らは言ったんですよ。この人は牢屋にいたわけで、そして牢屋の中にはいろんな人がいて、そのいろんな人は全部イスラム教だったわけね。イスラム教はもちろん彼にイスラム教になるように説得してるわけ。しかし奥さんは実はトルコに残って彼のために毎日祈ってあげたんだって。で、会えないけどこのガラスでこう手を置いて必ず祈った。この信仰を保つよね、本当に一家を倒せる。そしたら奇跡的に解放されて、これね、ヨセフを読んでる人たちはすぐ分かるけど、みんな彼がヨセフも牢屋にいて、この人も牢屋にいたね。いい、はい、牢屋を出まして、ヨセフはどこに行きましたか？最初王様の場所、はい、この解放された、トルコから解放された男性は最初にどこに行きましたか？大統領の前です。すごいでしょ。そして大統領の前で祈ったんですよ、彼が。直接大統領に。この話誰も知らない。ニュースに載ってないね、日本はね。残念だね。この話誰も知らない。あら。残念。
それはトルコの大統領
に。あ、違う違う違う。OK。説明するね。 アメリカの牧師がトルコでミニストリーをしてて、たまたま変な噂、まあ何も関係なく牢屋に捕まって牢屋に2年間入ってたわけ、牧師が。その中で奥さん、子供いたけど奥さんはトルコに残って彼のために毎日祈るって決めたわけ。ね、必ず。そして奇跡的に解放されて、そして一番最初に行ったのがアメリカ人だから、アメリカの大統領の前に行った。しかし面白い、すごいことに彼は、ね、出たばっかりの牢屋から、しかしもうすぐにひざまずいて大統領のために祈った。その場所でテレビでこれ全部見たんです。だから日本でこれ放送されるの2、3週間前、本当最近の話。いや、すごいでしょ。だから本当にこのこれが本当にね、あの彼インタビューされて諦めたことありますかって、いや、これがあったから諦められたと、これがあったから信仰があったから本当にこのいろんなに惑わされないで、本当にこのしっかり信仰があったから私たちはこう保つことができるって言ったんですよね。だから皆さん、子供でいると私たち負けちゃう。だから本当にこの御言葉にもう本当にしっかり、くっつく、ね、御言葉にくっついて、もう誰が何を言おうと、いや、これは真理だ、ね、そのようにして私たちは前進しないといけないです。アーメン、ハレルヤ。はい、15番、じゃあこれ15番じゃないね。はい、笑いましょう。はい、15節。皆さん、人生は楽しく。はい、眠たくなったら立って聞いてね。みんな BBS で眠そうになってるから、眠くなったら皆さん立ってメッセージを聞いた方がいいですよ。はい、はい、15。はい。
むしろ愛を持って真理を語り、
はい、何ですか？愛を持って真理を語る。皆さん、これ鍵です。いい？皆さんの目標は何？頭であるキリストに達することができるようにって書いてある。もし私が愛なしで真理を語ったら意味は一切ないです。いい？ね？私たちは愛を持って人々に真理を語らないといけないんです。愛を持って。ね？俺が全部知ってる。だから俺のこと聞け。ではダメです。それは愛ではありません。それは自信。プライドを持って話しています。しかし私たちが愛を持って、いや、それは違うんだよ。ここに聖書ではこう書いてあるんだよ。そしたら人々は絶対いずれかは、あ、そういえばああいうこと言ってたなって絶対聞いて、いずれかは質問して聖書に読み始める、ね、だから私たちはあらゆる場所で愛を持って、もう I love you っていうぐらいで真理を語られていきます。なぜ？神様がイエス・キリストが同じことをしたからです、ね、だから私、みんなの目標は誰？イエス・キリストです。でしょ？あ、みんな。目標はイエス・キリストです。ね？だから、皆さん、愛を持って真理を語りましょう。アーメン。
アーメン。
多くのクリスチャンはね、俺全部知ってる。威張ってんだよね。俺全部知ってるから、俺のこと聞け。それ全然愛ではないです。しかし、愛を持って、いや、僕はこの聖書を信じてるよ。聖書ではこう書いてあるよ。ね、そういうふうに愛を持って優しく言えば、ね、先ほど2節に言った謙遜を持って、ね、愛を持って話す。これが皆さんの鍵です。クリスチャンの鍵。ね、威張らない。プライドを持たない。だから22節スキップするけど、はい、22節やりましょう。はい。 はい、私たちは本当に古い考え、古い自分を持っていたこの脱ぎ捨てないといけないです、ね、だから昔こういうふうに歩んでた、昔このように話してた人々に、しかしもうそれはしません。私は新しい人です。クリスチャンになった時に私たちは新しくなったので、もう昔のように話さない、もう昔のように考えない。私はキリストと同じように達することができるように考えるという、そのようにここにクリスチャンの生き方をしっかり書いてありますね。さあ古い人を脱ぎ捨てましょう。アメン。はい、古い衣を脱ぎ捨て新しい衣を着ましょう。だから、23節読みましょう。はい、はい、新しくされるのは皆さん霊です。霊によって新しくされる。アメン。人々によっても、ね、あの新しくされるけど、一番いいのは本当心の霊によって、もう神様に主、私は新しくしました、もうこういうことは言いたくないです、もうこういうことはしたくないです、もう子供ではいたくないです、もう前進したいです、力から力へとあなたと共に進みたい。だから24、一斉のせ。はい、皆さんなんかね、新しい、今はどうか分かんない、皆さん新しい靴買うときに、また新しい服買うときにどういう気持ち？いいよね。なんかあと靴は特にね、いやもう絶対に汚くしないぞっていう、そういう考えね、1日からね、2日に2日目にはもう汚くなっても気にしない。しかし最初に着るときにすごいいい気持ちでしょ。これ一緒です。だから古いものを脱ぎ去って、霊的にだよ、新しいものを着るっていうのはすごい自分の人生に効果的だ。よし、これは絶対保つぞって、靴のように、ね、よし絶対汚くしないぞ、ね、ちょっと泥ついてはないですよ。だからかけけ、やったことないよ、俺やったことあるんだけど、やんない？こうやって、あるよ絶対みんな。ないの？あるでしょ。新しい靴さ、着たかったです。すぐ綺麗にしない？
しない。
しないの？しない。いやー。だから靴が着たいんだよ、みんな。はい。皆さん、クリスチャンの鍵は、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身に着る。アメン。これ皆さん本当に人生の鍵です。クリスチャン前に、クリスチャン前と今同じことしてたら皆さん間違ってます。失敗です。もし同じことを繰り返してるなら、皆さん本当に私に成長しなくていいんじゃないですか。成長、だから皆さん古い人を脱ぎ捨てましょう。アメン。5779年、本当に特に必要です。なぜ、ね、2つの絵があるよね。1つは左は何、皆さん蛇、右側は何、何かが生み出す、ね、アダムとエヴァは、あ、ごめん、エヴァは完璧な世界にいたのに足らず罪を犯しました。 OK。 だからなんかいろんな嘘とかいろんなこと聞くけど、やっぱその古いものを脱ぎ捨てないと。そして27節、読みましょう。27節、一斉のせ。はい、悪魔に機会を与えるって何、例えばどういうことですか。これは実はね、今言ってる、今から読むけど、怒り、はい、悪魔に機会を与えています。許さない心、はい、悪魔に機会を与えています。はい、いろんな否定的な、まあ、31節ちょっとスキップ、ちょっと31節読もう、あとちょっと戻ってくるけど、31節読もう、一斉のせ。はい、捨てないといけないです。はい、怒り、叫び、まあ、叫びっていうのは このハレルヤという叫びだけで、怒る叫びね、または、この無慈悲、何だっけ、これ無慈悲、難しい感じだね、無慈悲。ね、こういうものは何？悪魔に何？はい、機会を与えているわけ。27節に戻ります。いいですか？許さない心、あとで32節もそうですけど、許さない心、悪魔に機会を与えます。ね、最後にも言うんですけど、クリスチャンの人生は悪魔に機会を与えない。与えないためには、だからこれパウロはこういうふうに過ごしなさいって書いてあるわけ、ね、謙遜、柔和、愛を持って御霊の一致を保ち、愛を持って真理を語り、キリストのように生きなさい。で、古い人を脱ぎ去って新しい人を衣にして、そして悪魔に、敵に機会を与える。エヴァは与えてしまいました。私たちも与えたことがいっぱいあります。しかし皆さん、できるんです。悪魔に機会を与えないことできるんです。クリスチャンとして、人生として、この聖書に従う。アメン。で、今年は何？神様の力を持って勝利を得る、ね、勝利を得る。皆さん、悪魔に機会を与えないでください。朝起きたら、もう本当に、縛るんじゃないよ。縛っても自分の態度が悪かったら、もちろん、来ます。いい？悪魔をどれだけ縛っても自分の態度が変わらないんだったら、申し訳ないけど、それは縛れません。このように、この一緒でね。だから、このような指示、エペソ4章みたいな指示を従えば、この悪魔に、機会を与えることができる、ね、どれだけ縛っても皆さん、自分、私たち一人一人の態度の問題です、ね、だから次、29節いきましょう。これ私大好きな、はい、一斉のせ、はい、なんて書いてるの？悪い言葉を出さない。ただ、何？人々を立て上げるために、徳を高めるために話しましょうって言ってる。ね。どうですか、今日。一人一人、BBS で徳を高めた子供たち。お互いの友達に徳を高めるとか、それとも意地悪なことを言いましたか？皆さん、今日ニュースで見たけど、いじめの問題が日本でどんどん上達しています。今日ヤフーニュースで載ってました。どんどんエスカレートしています。実は小学生の、昔は中学高校だったけど、今は小学校の高学年で今いじめが起こっているんです。なぜ？これは聖書知らないから。だから私たちクリスチャンとして、皆さん、これ子供たちが語ってるんだよ。みんな子供たち、学校で、ね、人を高める、 OK？ 意地悪の言葉言わない。人を高めて愛を持って口から、ね、一切悪いことを出してはいけません。大人もそうです、社会もそうです、ね、皆さん、それが鍵です、ね、悪い言葉をもう一回言いましょう。一切だよね、一切。絶対に言うなってパウロ言ってる。一切言うなって。これがクリスチャンの生き方。悪い言葉は言う。同意しないかもしれないかもしれないけど、同意しないのは大丈夫。しかし、悪い言葉を言ってはいけない。嫌いかもしれない。それは悪い言葉ではないです。ね。皆さん、本当に口から出るものを気をつけて、ただ徳を高めるために話しましょうって書いてます。アーメン。ハレルヤ。30。よし。 行きましょう。31節の聖、はい、皆さん、聖霊を悲しませることができます。それは私たちの態度です。私たちの言葉です。私たちが人を許さないこと、私たちが、これは本当に神様の霊を悲しませます。皆さん、結論しましょう。もう聖霊様を悲しませる、ね、それが皆さんクリスチャンとしての一人一人の努力する場所です。皆さん、人が何言おうと自分は言わないでいいんです、ね、私はよし、神様の霊を楽しませる、絶対に悲しませない、そのような態度を持たないといけないんです、ね。皆さん、一番争いが多いの分かる？クリスチャン同士です。教会同士です。実は悲しいねしかし私たちはそういうことしません。なぜ？それは神の霊を悲しませるからです、ね。だから皆さん、本当にこの前進しましょう。はい、31しましょう。これね、はい、捨てましょう。いい、一斉のせ、これを今日決心しましょう。もう捨てます。その思いに乗りましょう。一斉のせ、お願いします、はい。はい、捨てましょう。もういらないです。もう捨てましょう。アメン。はい、32節で終わります。はい、一斉のせ、はい、ここで終わり。はい、ストップ。お互いに親切にしましょう。はい、2番目、はい、心の優しい人となりましょう。なぜ？はい、はい、神様は私たちを許しました。だから私たちも人を許さないといけないんです、ね。一番クリスチャンを前進させない、これは許さないことです。実はもう一度言う、クリスチャンとして私たちが前進しない一番の理由は、今まで傷つけた人たちを許さない。もし私が全部ね、許してなかったら、今私ここに立ってないです。立てない。しかし許したからこそ、神様が私に新しい衣を着せてくださって、だから私ここに立って、こういう賛美もできるわけです。私は何回言われたか。しかし、人々に、私、イエス様が、私が一番印象を思うのは、イエス様が十字架の時にね、もうほとんど体が何もない。こういうんですよ。彼らを許してください。なぜなら、彼たちは何をしているかわからないからです。それが人なんです。だから皆さん、許す心、この32、お互いに親切にして、皆さん、心の優しい人となって、皆さん、お互いを許し合い、愛を持って、ね、このクリスチャン生活を歩みましょう。5779年、クリスチャンのこの人生の生き方がとても大切です。とても大切です、ね。子供のように、エヴァのように蛇を聞いて、あ、これ食べよう、ダメです、罪を犯してしまいます。しかしイエス様のように、アラの中でここから飛び降りなさい、いや、飛び降りないよ、聖書の御言葉を語った、ね。皆さん、古い人を脱ぎ去って新しい衣を着ましょう。アメン、はい、お互いを優しくしましょう。アメン。特にここ、ね、ここでやれば違うところでもできます。アメン。立ちましょう。ハレルヤ。アメン。
はい、悪魔に機会を与えないようにしましょう。はい、宣言しましょう。立って、ハレルヤ。ダビデはね、試練の時にいろんな場所にいたわけ。しかしその場所でも主を褒めたたえたわけ。一切悪いこと言わないで、本当はサウル王を殺すことができた。しかし殺せなかった。もう一度言います。柱であるキリストに達することができるために私たちはクリスチャンとなったのです。いい？ただここに座って終わりじゃなくて、本当私たちが与えられた場所で本当にこの愛を持ってね、真理を語って、どれだけ人が変わるか、どれだけ人が回復されるか、解放されるか分からないんです。しかし私たちはこのエペソの4章のようにこの指示に従って生きれば素晴らしい人生があることができます。アメン。実はエペソの4章の日本語で書いてあるんだけど、光のように歩みなさいっていうタイトルが実は英語の、この聖書を持っている人は書いてあるね。光のように歩みなさい。アメン。はい、手を挙げましょう。ハレルヤ。主はあなたの御言葉を感謝します。
主はあなたの御言葉を感謝します。
今古い人を脱ぎ捨てます。もし私が何か嫌な思いを持っているのを知る、今それを、抜き取ってください。主よ、もう二度と悪魔に機会を与えてみないです。だから今一切の悪意とともに脱ぎ捨てます。主、私に新しい衣を着せてください。主、私の目標は頭であるイエス・キリストにあなたに達することができるためです。主、あなたが必要です。私は本当に全ての人に親切を与え、全ての人に優しい心を与え、そして全ての人に許す心を私に今注いでください。ハレルヤ。注いでください。もう悪魔に機会を与えてもらいます。本当にもう心の中に祈りました。もう悪魔に機会を与えてもらいます。心の中で祈りましょう。引き上げたら、本当に目を閉じて、いつも目を閉じてって私言わないけど、今は目を閉じて、本当にもう自分が神様と向き合って、この祭壇のところにいるところを感じて、 主だ。もう本当に悪魔にはやられてるんです。